はようございます。よくいらっしゃいました。早速お話をしたいと思いますけど、今日は不可能はないというお話ですが、今年はシリーズ新イエスということで、イエスという方について、いろんな角度からお話をしております。イエスが出会った人たちを通してというかね、そのイエスと人々との関わりを通してイエスがどういう人物だったのかということを、ここ何回かはお話をしておりますけれども、前回はヨハネ福音書の4章のサマリアの女の話で、その前が3章のニコデモの話ですね。個人、イエスと個人の関わり、イエスと個人の関わりというか、この会話が載ってるのはあまり多くはないですね。で、その代表的な2人を取り上げて、今日は、今度はルカ福音書に出てくるザーカイの話ですね。イエスと個人の関わりということからすると、この人の話はやはり外せないんじゃないかなと思っております。で、まずそのルカ福音書の19章の1節からお読みしたいと思います。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。で、ザーカイという、このお話はね、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、徴税人と書いてあるんですね。で、また罪人を、罪深いというふうに、周りの人たちが言っておりますけれども、罪人と言われているわけです。イスラエルで当時罪人って言われたら、罪人というレッテル貼られたらですね、もうそれは、もう少なくとも同じ国民でもないし、神から完全に見捨てられた人というのはね、非常にこう厳しい、レッテルなんですね。罪人といったらですね、もうとにかくもうそばにも寄るなっていうような感じで、見たわけですけれども、で、なぜ徴税人がその罪人で呼ばれていたかというと、徴税人というのはイスラエルを支配していたローマ帝国に対して、同胞から税を集めて、それをローマ帝国に納めたわけですね。結局、イスラエルにしてみればその支配していた、自分たちを支配していたローマの、手下なわけですね、徴税人というのは。ですから、イスラエル人は非常にこう独立心の強い民族で、またローマ帝国に対して、憎しみを強く抱いておりましたからね、そのローマの手下になって、税金を集めて、ローマに納めるというような仕事、これは裏切り者というかね、売国奴というかね、最近使わない言葉ですけれども、国を売ったやつみたいな意味ですよね。で、それだけじゃなくて、この徴税人たちはですね、ローマの意を借りて、決められたものよりも多く取り立てて、そしてその多めに取り立った分を懐に入れて、自分の財産をそれで増やしていたわけですね。そういう意味では盗人でもあったわけです。だから彼らは罪人と呼ばれて人々から憎まれていたわけですね。 でしかもこのザーカイは先ほどルカ福音書の紹介短い紹介ですけれども徴税人の頭で金持ちであったと書いてあるんです。つまりそういうこうそもそもあのローマの手下である徴税人たちの頭なるリーダーなわけですね。その、まあ、エリコの町の徴税人たちを束ねる仕事をしてたわけですから悪人の代表みたいな人ですよね。でさらに金持ちだったということはよっぽど悪いことをして、また手下の上前もさらに跳ねてですねいたと、そういう人であったということを、まあ、この短い紹介文が説明しているわけですね。でそのザーカイが、なんとこのイエスが自分の町に来るということを聞いたんですね。で、まあ、徴税人であったその頭であったザーカイだけれどもイエスには興味があった。それはおそらく彼が自分と同じ徴税人を弟子にしているということを聞いたからだと思います。まあ、マタイですね、別名レビですけれども、彼が、まあ、収税所に座っているところにイエスが直接リクルートして、弟子にしたという話がありますけれども、まあ、これは徴税人たちにとってはですね、こう、まあ、大ビッグニュースなわけですね。徴税人が、をイエスは弟子にしたと。だからその話はザーカイももちろん知っていて、だからいやその徴税人を弟子にするイエスっていうのはどんなやつか見てみたいと、そういう気持ちがあったのだと思いますし、でこの後の下りを読んでいくと彼は徴税人の頭で金持ちだったけれども、もしかしたら変わりたい気持ちというかね、このこういう自分のやってることから抜け出したいという気持ちがどこかにあったんじゃないかなという気もするわけですね。それでイエスが来たぞという話をどっかで聞いて、で、まあ、慌てて飛び出していくわけですけれども、まあ、ここが大変面白いところですけれども、町に出たんですけどね、もうすでに暗闇の人だかりで、まあ、エリコの、まあ、町に入ってくるあたりでしょうかね、人々がバーッと押し寄せていて、で、ルカ言っておりますけども、彼は背が低かったんですね、チビだったんですね。それでみんながイエスを見ようとしてバーッと集まって、こうみんな集まってこうやってやってるわけですけども、まあ、ザーカイそもそも背が低いですから、いくら背伸びしてもね全然 見えそうにない。でおそらく人々はザーカイ来たって言うとですね、余計に見せないようにしてたんじゃない、多分邪魔したんだ、私だったら邪魔しますね、あっち行けってですね、お前なんかイエスを見る資格がないって言って蹴飛ばしてですね、多分ザーカイには見せないようにしたんじゃないかなと思います。それでもザーカイは諦めなかったんですね。諦めなかった、よっぽどイエスに会いたかった、イエスを見たかった、いやこの邪魔されれば邪魔されるほど彼の反骨精神かどうか分かりませんけど、これは何としても見てやろうということ であちらこちらをこう見回してみるとですね、このイエスが行く先のあたりに木が大きな木がある、まあ、一軸ぐわと書いてあるんですけども、まあ、大きな木があって、そしてちょうどいい枝ぶりであれに登ればイエスが見えるんじゃないかということで、彼はよしっていうことでその一軸ぐわのに走っていってですね、で、これによじ登ったわけですけど、そんなに簡単じゃなかったと思いますね。ジャージ着てたわけじゃないですからね、当時のイスラエルの人のこうなんか服装とかちょっと皆さん想像していただくとね、まあ浴衣のようなものですからね、それでこうどうやってよじ登ったか分かりませんけども、まあ彼にしてみればもう千載一遇のチャンスですから、これは何としてもこうイエスを見ようということで、頑張ってもう食らいついて登ったんでしょうね。そしてガーッとこう登って小枝にこうしがみついていたら、こうイエスが向こうから人々と一緒にバーッとこうやってくるわけですよね。そしていよいよね、もうすぐイエスが来られた、自分のそばに、あの男かとこう思ったその瞬間ですよね。 ドキドキしながらこう、ね、見つめていたんだと思いますけれども、なんとイエスがハッとこう上を見上げてですね、声をかけたわけです。このザーカイ、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと言った、ね、落ちそうになったと思います。えー、と思ってね、そもそもあのイエスが彼の名前を知ってたんですよね。ザーカイってこう呼んでる、ね、どうやって知ったのかちょっと分かりませんけれども、周りの人に聞いたのかどうか分からないけれども、でイエスはこの木の上にぶら下がっているというかしがみついているこの男の名前を呼んで、そしてそれだけじゃなくて、あなたの家に泊まりたいと言った。だからイエスはもう一瞬のうちにというかね、おそらくもうこのエリコに来る時からこのザーカイに会うことを分かって、そして、彼を救いたいという思いを持っておられたんじゃないかと思うんですけども、そのためにこうやって彼の名を呼んで急いで降りてこいと、あなたの家に泊まりたいってこう言ってるわけですね。まあ驚いたと思いますね。そしてザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。まあそれは当然でしょうね。あのイエスがうちに来てくれる。もう彼はもう走って帰ってですね、イエスをお迎えする準備を一生懸命、家の者に頼んでね、やったんじゃないかと思いますね。しかしこれを見た人たちは当然非難してるわけですね。で、これを見た人たちは皆つぶやいて言ったと。あの人は罪深い男のところに行って宿を取ったってこう書いてありますね、はい、次のやついってください。今日はなんかリモコンがね、行方不明になってるんですよ、はい、で僕時々ちょっとこう変な手を挙げてますけど、あれはパワーポイントを後ろで変えてくれっていう合図をしてるんですね、はい、で僕はパワーポイント上げる時だけ手を挙げようと思ってるんですけど、関係ない時にも上げてるから多分後ろで困ってるんですよね。今は変えていいかどうかなってですね、恭平君が僕の手を一生懸命見てますけども、まあこれは当然ですよね、町の人たちはザーカイは朝鮮の頭ですからね、みんなで嫌ってた。あの男のところに泊まるって、ね、もうとんでもないと、あの罪深い男のところに客になるとはどういうことかということで、まあつぶやいてるわけですね、まあ、ひどく腹を立てた人もいるでしょう、あるいはイエスに対してがっかりした人もねいるでしょうね。なんだあのイエスはなんであんなやつのところに泊まるんだって言ってですね、まあ多くの人がつぶやいて文句を言っているわけです。ところがですね、ところがイエスがザーカイの家に来て、まあどの時点か分かりませんけども、しかしザーカイは立ち上がって主に行ったと、まあ、もしかしたらまだ家に入ってまなしかもしれないですね、あるいはその前かもしれないです。ザーカイは立ち上がって主に行った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスがザーカイの家に泊まるって言ったそれだけで、ザーカイはなんとですね、自分の財産の半分を貧しい人に施し、そして不正で取り立てていたものがあったら4倍にして返すって言ったんですね。これどうですかね、もう全財産を吐き出すに等しい宣言ですよね、おそらく、まあ、半分は全部施しをするし、だって騙し取らないと財産できないわけですからね、そうでしょ、言われた通り集めてたら財産増えないわけだから、もう散々やってるわけですよ。でもそれを彼はもう4倍で償いますと、そういう約束をするわけですね。つまり結局彼はこの告白で自らの罪を認めて悔い改めてるわけです。自分がやってきたことをね、自分が間違ったことをやってきたということを認め、 そして、神の前に悔い改めたわけですね。金の亡者であったザーカイが全く変えられるわけです。イエスが彼の家に泊まりたいって言っただけで、でそれを聞いたイエスはですね、今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだからって言ってですね、救いがこの家を訪れた、ザーカイは救われたんだ。彼が徴税人の頭として、まさにこの富の金の亡者であった彼がですね、もうこれを全部人々に施し、そして自分のやった過ちを謝りたいと、もうその瞬間に結局ザーカイは解放されたわけですね。だから救いが来たとイエスは言ってるわけです。これが救いの証拠なんだと、彼が救われた、解放された証拠なんだと、こう言っているわけですね。そしてさらにこう言われました。人の子は失われたものを探して救うために来たんだと。実はザーカイももちろんその徴税人になり、その頭になって、人々から売国奴と言われ、また上前を跳ねて巨万の富を、まあ、巨万とかどうか分かりませんけど、富を蓄えていたけれども、イエスの目から見れば実は彼も神の作品だし、所有物で、ね、神の元から離れてしまった、まあ、不幸な存在なんだと、ね、責めてないわけです。だからザーカイを、なんでお前こんなひどいことやりやがってとか言ってないんですね。本来ならば神の元にいて、神に愛される人であったのにこんなことになってしまったと。でも今日私がここに来たことによって彼も救われた、失われていたんだけども神の元に帰ることができたですね。そしてこう言ってますね。イエスは、私は探して救うために来たんだと。まさにこれがイエスがなぜエリコに来たかっていうことの、まあ、目的なわけですね。私はこのザーカイを救うために来たんだと。徴税人の頭でね、人々から消えられていたザーカイだけれども、彼を救うために私は来たんだと言って、イエスは言ってるわけですね。でこのザーカイの話は教科学校の子供も大好きですね。私も小さい頃から何度も紙芝居を見て、とても大好きなお話だったんですけれども、実はですねこの話には伏線があるんです、はい、それがこの少し前の18章の、これも有名なお話ですけど、18節からのお話なんですね。ちょっとこれを読みたいと思います。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神を一人のほかに良いものは誰もいない。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかとイエスに言うと、イエスは、人間にはできないことも神にはできると言われた。まあこれね、皆さんもご存知の、特にこのラクダが針の穴を通るっていうね、ここが有名な下りですけれども、これまあ自信満々でねやってきた議員ですよね、まあ、サンヒドリンというね、イスラエルの、まあ、国会にあたるそこの議員で、あった人がですね、イエスのところにやってまいりまして、良い先生、ね、そもそもなんか最初からちょっと良い先生とか言ってですね、ちょっとおべっか使ってる感じですけれども、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと、なんか こう聞いてるっていうよりも、実はこの後の下りを読むと自分を肯定させる、自分は正しいことをやってきた、永遠の命を受け継ぐにふさわしい人間だということをイエスに言わせたい、なんかそんな感じですね。自信満々でやってきてますね。でイエスはちょっとこの良い先生とかって言われて、良い先生、良いはね神様しかないよって言いながら、で姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えてる、これはモーセの十戒ですよね。モーセの十戒をあなたは知ってるよねと、まあ、モーセの十戒あなた守ってますよねっていうことですけれども、ね、そうすると彼は、はい、そういうことはみんな子供の時から守ってきましたというですね、来た来たという感じですね、モーセの十戒も完璧に守ってますと、で心の中でちょっとほくさえんでるわけですね彼はね、俺は神の国を、永遠の命を受けるに受け継ぐにふさわしい人間だよ、イエスもそう言ってるだろう、私はもう完璧に十戒も持ってきたんだから、よしよし、しめしめって感じですね。だから周りの人たちが見てて、ああ立派な人なんだなと思っているわけですけど、ところがその後イエスがこう言うんですね。あなたに欠けているものはまだ一つある、持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい。まあイエスはこの議員がね、自信満々で、自分を正当化するというか、ね、自分の正しさを認めさせるためにイエスにそういうことを聞いてるなということはもう見抜いてるわけですね。そして彼の弱点をズバッと、そこに切り込んでいくわけです。持っているものすべて売り払い、貧しい人に分けてやりなさいと。もちろん立法の中に、ね、富はすべて貧しい人に施しなさいと書いてあるわけではありませんけれども、しかしこのイエスについてきたいならということです。私についてきたいなら、ね、すべてのものを売り払って、そして私についてこいと、そうすることで、あなたは神の国に入ることができると、そう言うわけですね。さあそこでこの議員はですね、非常に悲しんでます。非常に悲しんでで、聖書の中 ですね、悲しんでるって表現いろいろあるんですけど、この非常に悲しんでるって言葉はね、もうほぼ多分ここにしかないぐらいのものすごい悲しみ方ですね。もうガクッと肩を落として、これを聞いてもううーって言葉を失っちゃってですね。なぜかと、大変な金持ちだった。もともと財産持ってない人だったら手放しやすいですけど、もともと相当持ってる人はなかなか手放せない、まあ僕は大変な金持ちになったことがないので分かりませんけど、多分その辺は伊藤さんに聞いたらよく分かるんじゃないかと思いますけどね、大変は持ってる人はねなかなか手放せない、まあ、手放さないから大変な金持ちになってるのかもしれませんが、まあこの議員はね、確かに十戒は守ってきた、立法を守って、そして神の前に正しく生きてきたけれども、しかしその自分が持っている富を手放すことはできなかったですね。だから当然イエスの言葉には従えないわけです。でこの議員が悲しむのを見てイエスがこう言うんですね。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。こういう文脈でこの言葉出てくるわけです。金持ちが神の国に入るのは難しいと。なんとラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。そんな小さいラクダはいませんし、そんなでかい針もないわけですから。だからもうほぼ不可能っていうことですよ、これはね。なんかこの言葉を解釈するためになんかこの針のなんとかって門があったんじゃないかとかね、そういうふうに書いてる仲介者もいるんですけど、そんな意味じゃないです。これはイエス様の時代だって針の穴は小さいんですよ、ラクダはでかいんですよ。だからもうほぼ不可能だっていうか、もう不可能だって言ってるわけですね。それぐらい金持ちが神の国に入るのは難しい、そうイエスは断言されるわけですね。でそれを聞いた人たちは、それでは誰が救われるんですか、金持ちは救われないんですか、 でそう、まあ、みんなそう言いますよね。じゃあ金持ちは誰も救われないんですかと。でそれに対してイエスが何と言ったかというと、人間にはできないことも神にはできる。確かに人間にはラクダが針の穴を通すことはできんだろうと。でも神はそれをやるんだと。それができるのは神なんだと。そう宣言してザーカイの話なんです。これ18章ですから、この話があってのザーカイの話なんです。でザーカイの紹介ですよね。そこにザーカイという人がいたと。この人は徴税人の頭で金持ちであったと言われて、つまりこの順番で聖書を読んできた人は、金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るより難しいんだと。でもそれを可能にするのは神なんだ。そういう話を読んでとか聞いて、このザーカイの話に来るわけですね。でザーカイ徴税人の頭で、しかも金持ちだった。当然、あ、これは無理だなと。神の国に入ることは絶対できない。そもそも裏切り者だし、悪いやつだし、さらに金持ちだし、もう絶対無理だなと。そう思ってこの話を読むというか聞いてるわけですね、うん。しかしですよね。しかしイエスが彼の家に泊まりに行ったことで、でイエスはザーカイのところに行って無理やり改心するように説得したとは書いてないんですよ。ザーカイ、お前散々これまで悪いことしてきただろう、ここは一つ改心しろよと。みんなから嫌われとるだろう、どうだ少しは財産のちょっとも、まあ、あのね、あの施しをしたりとか、あなた少しは気持ちを変わりませんかって言ったとはどこにも書いてないんです。ザーカイ、あなたの家に泊まりたいって言って、そして周りの人が文句言ったって、その次にザーカイが、主よ、私は財産の半分を残しますって言って、イエスが彼の家に来てくれるったというだけで、ザーカイはこの彼を縛っていた富というか金から解放されて神の国に入る、永遠の命を得ることができているわけですね。不思議な話ですよ。本当に不思議な話。でもおそらくはね、まあ、詳しい話は聖書に書いてないけれども、ザーカイは徴税人の頭で悪いことをやって金を蓄えていたけれども、おそらく誰も彼の家に泊まりに来てくれなかったんですよ。山ほどの富があっても誰も彼の友達にはなってくれなかった。だから恐ろしく孤独だったんだと思いますね。まあ、彼の友達は金だけです。チャリンチャリン言ってるその音だけが彼の友達。そういう、こう彼の孤独、寂しさ、それをこの木の家にしがみついているザーカイを見て、イエスが、ザーカイ、急いで降りてこい、今日はあなたに泊まるからって言われた瞬間に、ダーッとこの彼のね気持ちが解放された。そして、ああ、もう俺はこれまでの生き方はもう終わろう、主よ、私の財産も半分施します、ね、残りも悪いことやった人にみんな返します、そうやって彼は神の国に入れたんです。あの議員はダメだったけど、ザーカイは、ね、議員は十戒をちゃんと守って、ね、模範的な人だった。ザーカイは売国奴で徴税人の頭だった。でもこのザーカイはイエスの出会いによって変えられてる。つまりこの話はこういうことを言ってる。人間にはできないことは神にもできるっていう。つまりイエスは神であるということをこのザーカイの話は、まあ、証明してるんですね。人間にはできないけど神にはできるとイエス自身が言って、そしてその言葉通りザーカイが富に縛られていた、あのこの金持ちが、しかも徴税人の売国奴であった彼が救われたんです。それはイエスは神であるということを証明されたということです。 人間にはできないことも神にはできる、不可能はないんだと、ね、神は、人間はそれはラクダが針の穴を通ることは絶対無理だと思ってるかもしれないけども、神にはできるんだよと。針の穴より小さいラクダとラクダを作るのか、ラクダよりでかい針を作るのか分かりませんけども、でも神にはできるんだと。イエスはそれを私たちに教えるためにこの世に来られたんです。人間にはできないことも神にはできると。皆さんこの言葉を信じてください。人間にはできないことも神にはできる。人間はああこれは無理だろう、あれは無理だろうと思ってる。でも神にはできる。人間の尺度で考えちゃダメだよ。人間の目には不可能と思えるかもしれないけど、神の目に不可能はないんだと。この世界を作りになったこの神の技、しかもですよ、その奇跡をイエスはどうやって起こしたかというと、ザーカイに泊まり行っただけなんですよ。なんでと思うかもしれないけど、でもそのことがザーカイという一人の人間を180度方向転換させる、その奇跡に結びついてるんですね。その辺もとても面白いというか不思議なところですね。私たちの目にはそれは不思議なことです。でもイエスはまさに私たちをこの救うために、私たちが神の国に入り永遠の命を得ることができるようにこの地上に来てくださったし、そして今も私たちを訪れておられる、あなたのもとを訪れておられる。そして私たちが何かに、富はね、一番人間を縛る恐ろしいものだとルカ福音書に書いてありますけれども、さまざまなものに我々が囚われているとしたら、イエスに出会うときにその人間にはできないかもしれないけれども、神はそれを可能にして私たちを解放してくださるんだということをですね、このお話は教えているわけです。お祈りします。天のお父様、今日は有名なザーカイのお話でした。イエスはただあなたの家に泊まりたいと言われただけだったけれども、しかしその一言によってザーカイは人生を全く変えることができた。まさにそれは奇跡、人間には不可能と思えるようなことですが、神にできないことはありません。私たちはあなたを信じることによってあなたからいただいた愛に応えるわけです。主よ、私たちが囚われているさまざまなものからあなたは解放しようと願っていらっしゃる。そして神の国の自由を与えようとしておられることを感謝します。イエス様との出会いは私たちを自由にします。そして私たちを永遠の喜びのうちに導き入れてくれることを感謝いたします。イエスキリストのとの出会いを私たちは今日も感謝し、また受け入れ、そしてその与えてくださる大きな救いを味わいたいと願っています。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。イエスキリストの屈指恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の世に豊かに限りなくありますように。アメン。 では今日の礼拝はこれで終わります。どうぞお座りください。